ミクロ話第148回中元です、
電車に乗っているときにやたらと車両移動を繰り返す人は一旦落ち着いた方がいいかもしれないですね。松本凛太郎です。早くはならないので別にね。おるやろ。
いやまあそうね、まああんま見んけど。
ほんまに結構おるで、バーってなんか車両をずっと突っ切ってさ、
まあたまにおるよ。
ガラーバーン、
たまにおる、たまにおる。
100% バーンって閉めるな、
うん、
あ、なんやろな、早なった気分なんか。
いやあれなんじゃない、あの降りる場所によってさ、階段近いかどうかみたいな、
あるかもしれへんけどな。
それやろ、
そんな変わらんて、
うん、
そのみっともないで、あれ。
あとエスカレーターとかだったらな、
うん、
並ぶから。
あれね、結構俺みっともないからほんまにやめた方がいいと思う。
いやほんまにみっともないよ、
意味ないもん、
うん、やっぱその視点がない。
そのせめてさ、止まった時に降りて次の車両行くとか、うん、一回駅ホーム降りたらよろしいね。ホーム降りて行きたい車両に行けばいいね。わざわざ走ってる最中のね、
うん、
あそこを通るってなんかみんなイライラしてそうやしな、あっこう歩いてる人って、
うんうん、
したことないもん、そんな。
せんな。
ほんまか？
いや、車両間を移動することはたまにあるんじゃない？うん、あの席探した
から。ああ、席探してね。うん、まあ、それはいいよ。
そんぐらいじゃない？その階段どうのこうので移動することはないですよ。
してないか？
してないです。
安心しました。
どうしたいね、お前。
安心しました。
俺をどうしたいね、その疑いをかけて。何をつけたいね。
してないであってほしいからね、俺は。
何の印象つけたいね。
いや、そのせっかちさんやからさ、してないであってほしくて。
そうか、
そんなんはしてないでほしかった俺は。
まあ、せっかちか。
いや、どっちかというとせっかちでしょ。
まあでもせっかちなのより、うん、やっぱその恥ずかしいの メタ視点がやっぱ勝つよな、さすがに。そんなな、
そこを急いだところで、ね、
うん、誰も歩いてないからね。
ほんまにこれ聞いててね、今移動しながら聞いてる人もおるかもしれんから、車両をね、今すぐ立ち止まって、
うん、そういう人はもう二度と聞かないでください。
立ち止まってね、
うん、もういいんで聞かなくて。
そういう人、そういう人と、
そういう人に聞かれたくないんで。
そういう人と豪雪地帯に住んでる人には聞かれたくない。
謝れよ。謝れよ、豪雪地帯の人に。そろそろ
俺が
俺がってない。
え、
そりゃそうやろ、お前。その人たちが、その人たちがというか、もうその長先祖代
々
受け継いできたこの大事な土地
を、
うん、何や、あそこに住んでるやつだ、
うん、
引っ越せって。めちゃくちゃやで、お前それ。
俺が、
俺がってね。
嘘、俺が、
俺がやろそれ。
謝られることはあっても、
なんで謝られんの。
謝ることはあ
んの。住んでてすいませんって。
おう、それは
覇者やん、お
前。俺が謝るの。
税金取ってんのか、お前。
これほんまの話、
ほんまの話やな、
ほんまに言ってるってこと。
ちょっと1週間空いてます。
ほんまに申し訳ないね。
まあ別に申し訳なくもないです。
俺ほんま反省の日々。
いや、反省の日々とか言うんだったら LINE してこいよ。
ほんまに反省の日々。
あれやっぱどっちもお互いに託してるよな、絶対。
ほんまに、もう反省って終わることないからね。
うん。
コリキさんも言ってた。
コリキさん？
コリキさんも言ってた。
コリキ？
うん。助手コリキも言ってた。
なんかやってたな、あの人。うん、あれなんだっけ、あれ、信号無視だっけ？違う、なんか結構軽犯罪だったよな。
いや、重犯罪よ。
あれなんだっけ？
だって免許なかったもん。
あ、免許なかったか。
免許ないのに信号無視して、でも
終わりやん、
反省は終わることないって言ってた。
そうそう、
反省の日々やからね。
かわいそうに。
誰が？
小力さんが。
え？免許なしで運転して。かわいそう。それほんまか？
いや、もうほんま適当に喋ってた。
それほんまの話か？
いや、ほんまに適当に喋ってた。
考えられへんぞ。知ってる？
何が？
今一番面白いテレビ番組。
何？
笑点やで。
嘘、
笑点すごいで。
なんで？
明日の笑点のまあ大喜利コーナーの出演者、
うん、
これウルトラマンとカネゴンが出るらしい。
すごいや、なんで。あ、60周年
コラボ。ウルトラマンシリーズの笑点も60周年なんでしょ。
出たあかんやん。
40
メートルあるのに、ウルトラマン
って。いや、だからちっちゃなってるから今。
そんなんある、
縮尺だから3分以上いけるよ。
え、
大きいから3分なんでしょ。ちっちゃかったら3分以上、それは比率で変わるでしょ、うん、活動時間は。
エネルギーの消費、
エネルギーは今一番面白い。笑点 しかも今年ね60周年で、うん、これぜひ見てほしいんやけど、うん、月末今月末かな、うん、第1回の笑点を放送するらしい、
ね、へえ面白そう。
これは面白いやろ。
第1回って何年なの笑点。
俺ね
聞きたい
わ。いいねしてんのよ、うん、ツイッター
するよね。
あの日本版ウェイボーでいいねしてんのよ俺。
逆やね
ツイッター。え
逆やね。
日本版ウェイボーで。
中国版ツイッターがウェイボーや。
いいねしてんのよ俺。
毎回わからんならこれなんて突っ込んだらいいか。
そう。あでも第1回でもないかな。現存する番組最古の映像
で日本版ツイッターって何やねん。ツイッターアメリカのやつや。
日本版
ツイッターで X やし。
でこれだから司会が男子さんやもん。
え男子なの。
そうそう最初男子よ。
あ笑点も60周年
だ。そうそうそう。
ってことは
もう60年前60年代か、うん、
66年
とかじゃないかな。
高度経済成長
これだすごい。この時のあの普段の大喜利のコーナー、
うん、
めっちゃピリピリしてたらしいよ。
もうガチやから。
ガチもうほんまにみんなが当ててくれ当ててくれって、うん、
あそっちの方がいいな。
まあ、若くて活気あるからねすごいピリピリしてたらしい、うん、しかも審査するのが男子師匠やから。
確かにな。
お前ここ来るようなやつじゃないんだよ褒めてんだぜ言ってたらしいよ。
鉄アンドトモやろ。
鉄アンドトモが来た時にな
んで来たん
言ってたらしいよ。
来てないって。
お前らここに来るようなやつじゃないよ。
生まれてないやろ多分。鉄アンドトモ1960
年。これぜひ見てほしいわ。俺も忘れんようにもいいねしたもん。
年寄りなれてねえんだよな。
ああそれいい言葉よね。長嶋茂雄と喋ってたやつね。
茂は石原慎太郎。
石原慎太郎か。長嶋茂雄は
うまいこと言うねとか
言って。ああそうそうそう
そうなんだよ。年寄りになれてるみたいな、うん、
気持ちだけが若くてね。
いいよなあの江戸っ子っぽい、うん、どっちも
そうかっこいいよ。
もう長嶋茂雄見すぎてもう長嶋茂雄になってるやん全部対談相手。
俺の対談はね、
うん、大貞治と
誰が対談してても
出てきたわ。ほんで
ほんまに
大貞治と長嶋茂雄の対談。
ホリエモンと長嶋は対談してない。
してるか。
俺の対談相手はみんな長嶋やけど。
なんでホリエモンと長嶋茂雄対談すんの。
ていうかなんか一回も言わへんな。
何が。
俺が髪切ってんのに。
あ、髪
の、なんや。
ああ
見てないか。
いや、見たけど。
見てないか。
いや、見たけど。
いや、俺の髪型が変わりつつあるのに気づいてないな。
そうか。
いや、もう髪型違うやん、今までと。
違うな。
前までは笑い飯の哲夫さんやったけど、
うん、
今見てよ。
いや、見た全然今日ずっと見た。
今これ短いけど、
うん、
このまま伸ばせば、
うん、
ホリエモンや。俺今ホリエモンの苗の状態やから。
伸びきれば
な。このまま伸びきれば俺ホリエモン
なの。じゃあ苗にした方がいいわあいつも。
ホリエモンの苗の状態やから俺は今。
苗にした方がいいなあいつも。
髪切ってんのに。なんかな照れてんのか。
照れてんのか
な。なんか何にも言うてけへん。
いや確かにな。
こんなに切ったのに。
いやまあ確かにね。
結構バッサリ言う。
いやその髪切ったなって言っても、
うん、
何の会話も別に。
いやいやいや
進展していかないので
。ホリエモンの苗の状態まで行くよ俺は。
確かにそれあるんだったら言えばよかった。
そうよホリエモンの苗の状態まで行けたけどね俺は。
あほんま。
いやなんか俺が笑い飯の鉄夫って言ったら文句言うから。
言ってない。
文句言うから。
あーそのいやツッコミとしてね。
うんなんかブー垂れるからさ。
ブー垂れるってないねん。
ブー垂れてくるから。
じゃあ面白いと思ってて芸人があんま芸人の髪型目指さんなって話をして。
なんかブー垂れるやんか。
一般人のやつやろ、
ね、俺が言ったら。
何やねんブー垂れる。いや鉄夫でよかったんじゃない。
えホリエモンより。
うんホリエモンじゃないけどな。
今若き、うん、ちっちゃいホリエモンやから今は。
フレッシュ体育会みたいな感
じ。もう飽きたやん、
うん、
笑い飯の鉄夫にすんの。なんかみんなに言われて気づいたんだけどさ、うん、笑い飯の鉄夫はあんな髪型じゃないわ。
じゃないよ。
全然違うわ。
まあ飽きるよな確かに髪な。
もう飽きた、
うん、分かるわ変えたくなるもん。
もうその抜けてる毛見んのも嫌。長い長いの、うん、飽きてん。
蚊がおるなクソが。
うわすごっ。蚊が効いてたらびっくりするで。
蚊効いてるか。
蚊が効いてたら怖かったと思うで。ほんまにもうおるかさすがに。蚊取り線香持ってこようかな次から。もう蚊おるかさすがに。
もう疲れたほんま。
最近ちょっと忙しいからな。
何
最近忙しいから疲れは。
何も忙しくないやろ俺がってこと。
いえいえもうスケジュール的にね
何もないよ別に。
あそう。いや前より忙しになったでし
何が？
土曜日がやっぱ一日中忙しくなってるから。
いやそうだけど、それ言うな。
え？
あんまり。あんまりというか、いやネタ合わせの長さが長くなったっていうことね。
こんなにだってもう半日ぐらいネタ合わせしてるからね。
いやあんまそのネタ合わせしてるとか言わんから。
やっちゃってるからね。大変よ。
めんどくさい。もうメモあるけどもう何にも温度が乗らんわ。
あそう、
うん、今見ても
俺この間 YouTube 見ててさ、
うん、
ウエストランドの井口さんと、
うん、
トロサーモンの久保田さんがやってるやつあるやん、うん、あれの切り抜きみたいなんで、
うん、
井口さんが本出したらしくて
出すな。
で、ああかわいそうに、うん、一生懸命書いたのに。
なんで？
でなんかネットで
誰も聞きたくない別にお前の話。
ああかわいそうに、かわいそうに。久保田さんがネットで売ってるから、
うん、
俺もねそうすぐポチれるよねみたいなの言っててさ、うん、俺ポチるって言ったことないな。
ああ確かにな。
別に言わんとことかでもないんやけど、
でもないな別に。
でもなんか言ってない言葉って多分あるよな。
あるかも。
でも俺なんか久保田さんがポチるって言った時に、うん、嫌やって。
なんかちょっとおっさんっぽいか。
おっさんっぽいのか。え、なんか言わなそうすぎて、
うん、
なんか嫌じゃない？久保田さんがポチるっていうの。
なんかすごいなんか俗な言葉やもんな。
そう。
なんかそのだからおもんないサラリーマンとかが あんまりインターネット慣れしてない。
そうそうそうそう。
60代とかのおっさんがポチったんだよ、
うん、
この間、
うんうん、みたいな、うん、なんか えって思ってる。でも俺別にポチるっていう言葉が嫌なわけでもないのよ。
別にネットで買うわでいいから、ね、ネットで買ってるから、ね、
そうそうそう。言ったことないわ。ある？なんか言ったことない言葉。
すごいな無茶ぶり。
ある？どう？ほいでほいで。
まだ出してないやろ。
ほいでほいで。
いや分からんな。
でも別に意識して言わんだけで、
うん、でその言ってない言葉って言われたら言ってないから分からんよそれは。言ってないから、ね、
いやそうなのよ。俺もポチるって言ったことないな。でも多分こういう言葉あるんやろうなって思ったんやけど言ってないから出てこへんねんな。
ちゃんちゃんってこと？
いやいやいや、それやっぱ気になるやん。
いやなるけどなんかあるじゃん言葉。言葉、まあ、動詞が多いんやろでも。
うん、まあ、だから当然そのエモいとか言わへんやん。
ああまあエモいは言わんな。まあボケでしか言わんな。
うんとかは まず言わへんねんけど。
エモーとか言うけどボケで。
ああ
もう誰も突っ込まないけ
ど。なんかな、別に言ってもいいやんポチるって。
まあ言う必要のない言葉やからな。アマゾンで買ったとかになるから。
そう言っちゃうよアマゾンで買ったって、
うん、
でも長いやん。
いやポチるの方が意味わからない。いや買ったやから。
うん、でなんか俺はその俺が本出した側やとしたら、
うん、
ポチれるって言われたら、
うん、ポチられたくない。
嫌やなと思う。その俺
軽い、
もう軽い。俺が一生懸命書いた本を、
うん、
ポチるってなんやねん。選んで買ってくれよ。
それを言ってほしいよな番組で。
ああまあそれも言ってほしいね。
言ってた。
全然言ってない。
全然思んないよ。
え？え？それはそれは知らんけど。はい。手当たり次第や。手当たり次第
ずるいでお前。お前も言ってるやんか。思んない思んない。
手当たり次第や。
いやお前も思んない思んない言ってるやん。井口全然思んないみたいな言ってるやん。ってなんやん。
俺が
言ってるやん。
それほんまの話か。
ほんまの話ってやめ
ろ。それ俺がか。
俺より言ってるからな今。俺がなんか結構言ってるだけで。
それ言いすぎよ。
角度なさすぎやろみたいなよう言ってるやん。
言いすぎよそれは。
あいつのあれ。
いやでも俺はそのネタが別に好きじゃないっていうだけでね。
一番あかんやろ。
なんで。ネタが好きじゃないっていうだけで別に。あと俺歯並び悪いのも嫌やな。
歯並び悪いとかじゃないからなとか言い出したらちょっともうその人格否定みたいな。い
や、いや歯並び悪いのが嫌
感じにな
る。俺はな。
あでも人格否定ってなんやねんっていうのもあるけどな。
え、
うん、人格やからな。
ああ否定してんのは。ああ
そうそう。
まあまあ否定してんのはね。
そうそ そう人格やから全部
その人格から来てる行動を否定してるだけで。
そうそうそうそう。それ人格否定やね別にっていう。
まあまあまあ
よくよく考えたら。だからその言われる側が守るために作ったなんか言葉が すごい一人歩きしてるけど、人格やからな、それは。
逆に何やったら否定されてええんや。
分からん。あ、だから批判ならいいみたいな感じじゃん。だからなぜならばまで言ったらあかんみたいなことなんやろ、多分。
ああ。
こいつの漫才おもんない。おもんないというか。なんでかって言ったら、こうこうこういうやつやからみたいな。
ああ、そこがだから人やったらあかんってことでしょ。
ここのさ、解像度がめっちゃ低くてレッテルだったらいけんけどさ、
うん、
基本的にはそんなことせんじゃん普通。まあやるやつばっかりなんだけど、まあまあ、8割方やるやつなんだけど、まあまあ、だからもう死ねばいいんだけど全員。
ほんまで？いつまで生きとんねん。中元が死ねって言うとんのに許されへんわ。
だからそのでもな、
まだ息吸うとったね。
一応いろんな出来事を見て、
うん、
その状況証拠を集めて、
ああ
こうなんじゃないかっていう話をするわけで、
まあ、そこが結局人格に行き着いてたらいいか。
うん、その解像度が高ければ別にいいんじゃない。
ああ、まあまあまあ
知らんけど。まあでもダメなのか、
あかんねんね。
むずいな。
飽きまへん。
いや俺はいい、どうなんやろうな。当たってたらすごいなと思うけどな俺。
ああ、でもだから図星やったら嫌な人もおるやろ。図星やから嫌なんやろ。
まあ嫌なとこもあるけど
な、
図星で。でもなんかさ、
うん、
全部図星やから切れてるみたいな感じにされんのうざくない？全然図星じゃないのに切れたからもう図星みたいにされる、あれマジで、あれアホなやつって全部それで済ますじゃん。
うん、
それが腹立つねんな俺マジで。俺結構それで済まされてる気するわ。
ああ、だから怒りすぎなんじゃない？
俺がキレてんの。
図星じゃない時にも怒ってるからな。
そう、だから図星にせんといてほしい。図星じゃないから。
でもほんま図星の時だけ。
俺図星だったらそうやねんって言うから、
ああ、
ほんまにそうやから。そう、ここが弱いのよ俺。
ああ
、そうだ、ここがやれてないかあかんねんなって。
あ、
でそうじゃなくてこういうアプローチで俺は、
うん、
こういう風な道筋を立てて、うん、こう解決しようと思ってんのに、お前のやってる方法じゃないだけでお前のはダメだみたいなこと言われるから、
あ、
いやいやそうじゃなくてっていう話になってくる、うん、これ図星じゃないわけだ、
うん、
みたいなことがもうめっちゃある。
あ、
だ死ねばいいマジで全員。
お前でまだ生きてるのか。まだ生きてるのかそいつは。
今日はもうこんなんが多くなるな多分。
まだ息吸うとるか。
ちょっと今日あんまなんかイライラしてる。
え、
ちょっと今日はあんまり
イライラしてるのか。
なんか腹立つな。
なんでや。
分からん、
かゆ。
なんでないの。
かゆいからちゃう。俺めっちゃかゆいもん今。
あ、かゆいもある。なんかかわさされたし。もう
かゆいもん。ほんま室内がええわ。
びっくりした、なんかすごいこと言うみたいに。
え、これな、ほんま室内がええぞ。
分かってるよそれ。なんなんやろほんまに。
ぶっちゃけて言うけど、
なんでああいうことになるの、ああいうやつって。
どれ。
な、俺が今言ったやつ。
ああ、まだ息吸ってるからちゃうか。
なんでそんな、なんなん。
え、
もう
かゆい。
だからほんまにもう次元が違うんやろうな。なんかその考えているものの、
うん、まあまあまあ
考えてないな。垂直思考の。
垂直思考、
どんだけ掘り下げて。
うん、ほんまやな。掘らなあかんな。やっぱな、
掘らなあかんねん
地面をな。
そう、
どんどんどんどん掘っていってな。
死ね、ほんまに。
岩盤を突き抜けてな。マグマ
も。マグマええねんお前。
マグマまでたどり着かなかった。
俺マグマで思い出したんだけど、うん、こんな話ここでしていいんかっていう話なんだけど、
うん、
いや俺先祖気になって、
うん、
なんかのあれで、
はい、
ちょっとネットに落ちとったりせんかなと思って。
ああ、自分のその生まれの、
生まれみたいなやつ、ね、で俺中本家で調べたの、
うん、
ネットで、
はいはい、
そしたら、
うん、
おって一人すげえ調べてる人が。
あ、中本について。
中本家について。だからまあそういう人中本なんやろ。
あ、まあまあ、
で分かってん。
何が。
始祖が。
あ、
中本の
始まりのマグマが。
始まりのマグマが。だからマグマじゃなかったんやろまだ。その
ビッグバンが。
ビッグバンが。
あ、へえ、何やったん。
そうだから間違えてなかった別に。
間違えてなかった。
その俺ずっと下級武士の家やみたいに言われてて、下級武士でもなかった、普通に武士だった。
ええー、そうなんや。
うん、その戦国時代の田坂なんちゃらみたいな。
うん、
あ、だから、中本の初代は武士じゃなくて、
うんうん、
なんか庄屋みたいな、
はいはいはい、商人、
商人みたいな、なんか多分そんな感じの人で、中本十三っていうね。
お
お、思いに蔵で。
でももうその時から名字あるってことは、
そうだから、そいつが一番最初の中本。
はいはい、はい、
なんで中本にしたんかも分からんけど、
まあまあまあ分からんけど、
分からんけど、
うん、
でその親が武士。
へえ、親が、
うん、田坂なんちゃらみたいな、
うん、
その三原ので、そう、俺んちの本籍三原やから。
ああ、じゃあもう
だから多分合ってんのよ、完全に。
へえ、
でなんかその人は、
うん、
その人のことは分からんかったんだけど、それの3代後の田坂なんちゃらみたいな人は、
うん、
普通にもう戦国時代の武士で。
おお、すごいよ。
で、あの毛利家に、
うん、
あの毛利元就の息子が3人、うん、あの三ツ矢の君みたいな、知らん？
ああ知ってる。
あの3人で束になったらみたいなの1人が小早川隆景っていう、
うん、
毛利元就の息子がおるんだけ
ど、うん、
その小早川隆景ってその小早川家に養子に入ったんだけど、うん、でその小早川家が三原にあって、
ほ
で、その小早川家の跡取り問題みたいになった時に、
う、
言ったら養子に来とる人じゃん、小早川隆景って。
はいはい、
だからそっちじゃない方をその田坂みたいな人が押して、
うん、まあまあそうやろね、地位やからね、うん、
で負けて暗殺されてたわ、うん、
えそこで最初のマグマは
最初、まあその人はまた違うんだけど、
まあまあまあまあ、でもマグマの血が流れてる人は、
うん、暗殺されてました。
あ、悔しかったやろなその多分そういうのな、絶対殺したぞ、死ねえっていう思いが今も続いて昼夜まで来てるな。
なんでや
昼夜まで来てるんやろな。
おもろかったな。でも、
ああそう、
うん、
そんなん出るんや。
なんかね、家系図みたいなのもあったよ、インスタに載せとったんだけど、その人。
え、中元もあった？家系図
ないよさすがに。
書き出しときや。
何やねんそれ。
書き足しときよ。
いやいや、
最後のとこ。
重蔵しかなかった。
マグマ。
何やねんマグマ。俺マグマちゃうねん。
マグマって書き足しときよ。
じゃ、お前がマグマって言ってんの、俺のじいちゃん。
まあまあ、じいちゃんもね。じいちゃんもよ。じいちゃんはマグマであり悪魔やから。
あれおもろかったな。
かゆ。生まれね。
生まれ。
俺もこの間神戸まで帰ったけど、
うん、
ドライブして。
うん、
俺のさ、
うん、
この話したかな、団地の、地元の団地のエレベーターの注意書き、
うん、ああ、したした、めっちゃ前に1年目とかにしてるわ、それ覚えてるよ、ションベンのやつやろ。
そう、エレベーター内で大便小便しないでください、感電しますっていう注意書きの看板、このプラスチックで作られたしっかりしたやつね、
うん、
があって、しかも大便小便とかに全部振り仮名振ってて、
うん、
大便かっこうんこ、小便かっこおしっこ、感電かっこ電気ビリビリって書いてないけどこれが嘘やろと、
うん、
散々なんか言われるわけ。
あ、そう、
お前漏れ、さすがにその電気ビリビリとかそのありえへんし、
うん、
そんな意味でもわからない注意書きがあるわけないと散々言われてきて。
嘘でいいからな、本で。
いや、だから
写真撮ってきた、
神戸行ったから、
うん、
俺写真撮ってきたのよ、
うん、
見てごらん、
ほんまや
俺一個も嘘ついてない。
かっこ電気ビリビリしますよ、なめられすぎや
俺一個も嘘ついてない。
市営住宅、
市営住宅よ、一個も嘘ついてないよ俺。
あ、犬猫のか。
そう、これはね忘れてた。そう、犬猫の大便小便しない
でください。さすがにか。
ただ感電かっこ電気ビリビリは人に言ってるからね。
そうな。
エレベーター内で水をまかないでください。
何やねん水まく水まいたやつがおったってことやねエレベーター。
そうそうそうそう。
アホちゃうか。
俺はほんまのことしか言ってない、一切嘘ついてないから。近田幼稚園も近田近親しね、創設者は。
創設者、
一切嘘ついてない。かゆい、
何にも。
かゆいわもう。久しぶりに。でもみんなで行ったのよ、おかんのスナック、
うんうん、
なんか俺とおかんがデュエットしてたらみんな泣いてたわ。
てん
感動してたわ。
なんでやねん。
わからん。
何を感動すんの。
なんか泣いてた。
売れてもないのにまだ
泣いてはったわ。俺は笑ってたよ。
真田丸泣いたわ俺ほんま。
え真田丸も。
うん。真田丸最後まで見たけど俺
な
30何話とか言ってたじゃん。
ああ長かった、ね、
あれすタイが50話あるわ。
長っ。
50? やっぱ1年やってるからね。
ジャンプやん。50まである。
まあでもそうよ、だってやっぱそれは一人の人生やるわけやから。
50話って、
いやちょっとやっぱね、あれ面白すぎるわ、
うん、へえ。
タイが見るんだったらまずあれでも、あれ見たらでも、もうハードルが上がってしまうから。
ああ
まあでもあれしかないからな今プライムやるの。
あプラ、あそうかプライムだ。
アマゾンプライム。いややっぱな俺秀吉好きなんやなと思った俺自分で。
ああ指6本あった秀吉は。
いやあるけどね。
指6本あった
説ね。いやそれ再現されないです。
ああそう、あえもったいない。
指6本。
あもったいない。
いやその NHK なん
だ。あそうなの。
いや一応ね。
あ NHK はじゃあ史実に基づいてない。
いや基づいてるよ。
基づい
て そこをやるとちょっとそのね、いろいろ表現が、
指6本あったのに。
あのねもうやっぱ 小日向文世の秀吉がやっぱ良すぎて、
うん、ああいいやろな、
ほんまに、
うん、いいと思う。
でもう最後、
うん、
ボケた秀吉が、
うん、
あの一番最初に主人公の真田信繁と会う時に、
うん、
もうなんかそのなんて人たらしのさ、
うん、
天真爛漫な感じやから秀吉、
秀吉が、
秀吉がその上杉の人質として真田信繁が一緒に来とんだけど、
う
ん、本当は上杉に会わんといけんじゃん。上杉が大名なんやから。
まあまあ上杉家に会いに行ったわけでしょ。
そう上杉家が呼ばれて秀吉に、うん、あの上洛生と、
うん、
挨拶生と、
うん、
で上杉の人質としてなんか一緒に行っとんだけど、
うん、
真田幸村、
うん、
ほんま史実でも、
あ
そう一緒に行ってで、まあ、ドラマの中では、
うん、
そのもう上杉と会わんといけんのだけど、
うん、
なんか忙しいとかなって、
うん、
な2日ぐらい待たされるんだけど、
うん、
その間にその信繁だけ呼ばれて、
うん、
秀吉と対面するシーンがあるのよ初めて。
はいはいはい。
だからその頃にはもう真田家が第一次上田合戦っていう戦があって、
うん、
それで徳川軍に勝ってんのよ。
すごいこと。
めちゃくちゃすごいこと。
頑張った
真田軍2000、
うん
で徳川軍7000で攻めてきて、
うん、頑張ったんや。
そう頑張ったんや。
結構
もう結構どころじゃない、
お
とんでもない勝利。
必死のパッチや。
必死のパッチ。
お言うてた。
言ってない。
必死のパッチや。
いやかっこいいのよそれが。また
お
その真田昌幸が策練って、
うん、
こうやって勝つぞって言って、
はいはいはい、
その当日、
うん、
その戦が進んでる最中は、うん、ずっと号を打ってんの
よ。なんで暇な
落ち着くんだって心が。
あなるほど。
それがかっこいいのよやっぱ。またでまあ勝ったんだけど、
やっぱゴーパーンって打ったら赤い波動みたいなのがバーンって出るわけ。
出ない。それ何。
バサラみたいにパーンブワッ。
ちょっと一回バサラ忘れてくれる。
あれバサラを
一回バサラ忘れてもらって。
ああそうなの。
うん。あ嘘。
どっちが
バサラが。
あバサラか。
どっちがってね。
バサラか。マジかよ。
バサラせめて戦国無双にしてくれよ。
マジかよ。バサラ嘘なんかな。
戦国無双やってたらちょっと歴史の勉強になったの。
いやバサラしかやってない。
バサラはもう何にもならんから
。マジかよ。嘘なんかあれ。
伊達政宗六刀流のやつな。
六刀流やったでしょ、
うん、六刀流ちゃうわ。
嘘なんかよ。
いや片目はないけどね。
それも嘘。
それほんま。
じゃあ全部ほんまか。
なんでや
じゃあ全部1個だけへんほんまって。
どういう相関
の。1個だけほんまは変やもんな。
すぐ詐欺引っかかる。
あの1個だけほんま
は、まあ、それいいんだけど、うん、だ勝ったっていう話はと思う。そのやっぱ全国に広がってるから、
うんうん、
それでやっぱその真田昌幸の息子っていうのは知っとって、
うん、
だ上杉とかよりもやっぱ源氏の信繁に会いたいの。
会いたい。
で会う時の一番最初のシーンがあるんだけど、
秀吉と
、うん、そのシーンがねまたいいのよ。
どんな。
なんかその
ちょっとやってよ。
バーって襖がやるか。で全部やらない。説明はするよ、
見たいけど。
その襖が開いて秀吉が座っとってとかじゃなくて、
うん、
信繁が待たされつって、
うん、
秀吉がなんか急にバーって入ってきて、
お
なんか襖の後ろに隠れて、
おう
来い
お
ってやって、その石田三成から逃げてんのよ。
ああはいはいはい。
石田三成っていう、まあ、あの関ヶ原の戦いの西軍の現場の総大将、
うん、はい、
あの、まあ、内政をずっとやってたの豊臣家の、
うんうん、
で、まあ、仕事をめっちゃちゃんとやれって言ってくるから、
はいはいはい、
逃げて遊びたいの秀吉は。あ、
なるほどね。バカ殿や。
そう、バカ殿、ほんまバカ殿よ、ほんまバカ殿。
ゆうか姫のとこに行った。
そうそうそうそう、うん、で、こうやって石田三成巻いて、
うん、
源次郎と一緒に遊びに行くみたいなシーン
があって。めっちゃバカ殿やん。
で、源次郎は気づいてないわけ最初。
あ、
なんか変なおっさん入ってきて、
あ、そうか、
来てって。そう、知らんからね。
そうか、当時だって写真も何もないから、
いから、で、もしかしてみたいな、
うん、
秀吉じゃっていう、真田源次郎だなみたいな、遊びに行くぞみたいな感じで、遊びに行くシーンから秀吉と信繁の出会いがあるんだけど、で最後さ、ほんま、まあ、それはあって出会いのシーンで、でも最後秀吉の晩年、もうボケて、もう白髪だらけになって、もうずっと寝たきりみたいな状況になった後に、最後もう死ぬ直前ぐらいに、もう記憶もあやふやになってんのよ、
はいはいはい、
だからもう認知症みたいな感じになってね、一応そのドラマの中ではね、
うんうん、
でね、その信繁が、まあ、ずっと世話みたいなしてんのよ、
はいはいはい、
秀吉のほんまにその馬回り衆って言って、秀吉の身の回りの世話する
お仕事、
お仕事みたいなのをほんまにやってたから、
はい、
でその秀吉のそばにおってずっとそのお世話したんだけど、
うん、
その最後晩、そのほんま死ぬ間際ぐらいに、
うん、
その最初に出会ったシーンを、
うん、
記憶がもうめちゃくちゃなってるから、
あ、そこに戻るんや、
繰り返すシーンが出てくんのよ。なんでか分からんけど、もう号泣したな。
なんでや。
いや、なんかな、
なんでや、
めっちゃ悲しかった。なんか
で秀吉が弱っちゃったからか。
そう、
あ
と、やっぱいろいろ、やっぱ それまでに、
うん、
まあいろいろストーリーあんのよ、
あ
やっぱ晩年までに、
うん、いやでもすごいことじゃない、その時代ボケれるまで生きてるって。
でもめっちゃ若いよ秀吉、59とかで死んでるから。
でもそんな長生きできへんやろ、
うん、
みんなボケへんやろ、
うん、
ボケる前に死ぬような時代やろ。だって
かもその年齢でボケちゃうから。
ああ、
なんかでもほんまにな、めっちゃ泣いたな、あのシーン。なんかもう悲しくて、
弱ってんのを見るのが。
そうと、やっぱ懐かしいだよ、もう
懐かしい、
そこまで来たら。
ああ、その前50話見てるからね、
あの昔が。
ああ
、あの時元気だったあの天下人の、
うん、
すごい秀吉が
指も6本でね、
うわこうなったかっていう悲しさと、うん、あの最初のあの頃の懐かしさみたいな、なんかマジで泣いたな、めちゃくちゃ泣いた。何あれ、
まあ、50話見てるからな、
うん、めっちゃ良かったなあのシーン。でさあ、やっぱ今いいというかさ、そうなんだけど、
うん、
今日は遊びに行けませんとか言って、
あ
今日はもう寝ましょうとか言って、
うん、
めっちゃ悲しそうな顔して、
うん、
酒井雅人とかで、
あ、
なんでじゃあとか言うの、キリヨシ
は、あんたがボケたからや。
言うか、
あんたボケとるからや。言わへん。
いやー、あれ悲しかったな。
うちのおかんなんかすごかったよ、もうボケて寝てるおばあちゃんの横で、これなんか寝てんのか死んでんのかわからんねえって言ってた。生きてた、起きてたらどうすんのこれ。寝てんのか死んでんのかよくわからんねえ。
でもまあちょっと違うけど、
うん、
その後ぐらいかな、
ああ
そのね、もう家康がまあ来んのよ、
はいはい、
台頭してきて、
うん、
でなんかね、衣装、
うん、
衣装をなんだっけな、家康側がまず書き換えさせて秀吉に、
はいはいはい、
寝とるとこを起き上がらせて、
うん、
ここをこう書いてもらえますかな
って
、本田正信っていう、
うん、
めっちゃその優秀ななんか軍師みたいなじじいがあるんだけど、たぬきじじいが、
うん、
そいつと家康でここをこう書いてもらえますかなとか言って書かして、
うん、
でそれがバレてとか分かって、
うん、
石田三成がその後また行って、
うん、
書き直さすシーンがあるんだけど、
うん、
もう秀吉もほんまもう意識ほぼないみたいな、もう寝てるぐらいの感じで、眠たい、
あ、めっちゃ三谷幸喜や、
眠たいって言いながら ビツナイカ隣で手持って書かすんだけど、うん、眠たい、うん、眠くないと
か言ってめっちゃ三谷幸喜
ほんま
めっちゃいいやん。
そうめっちゃおもろい、
めっちゃいいやん、
眠くない、
うん、それすごい三谷幸喜よそこ
あれ面白いな。そうだやっぱ面白いな、三谷コメディがふんだんにあるから。
じゃあ大河としてはだいぶ異質か。
そうめっちゃ異質だから、うん、賛否両論分かれたみたいな。
そうやろな、
あるけどでもどう考えても3の方が大きかった、うん、真田丸は。
じゃあいわゆる普通の大河ではないんや。
そうそうそうそう、
もう三谷作品。
そう三谷ワールド炸裂で史実からも全然それてないし、
ああ新解釈ではない。
新解釈、まあその新解釈というかだから新しい研究に基づいて当時の、
あ
一番で結構面白いところは、
うん、
あの史実というよりもその軍記物語的なものも
抜粋
して、はいはいはい、
でもまあそれでええしな。
そう
大河ドラマってそうドラマやねんもん。
とあとやっぱあのまあ大河の脚本書く人、
うん、
でプラスめっちゃ歴史好きだったら、
うん、
あれやっぱ相当楽しい作業だな。
あまあそうやろな。
やっぱさ史実で分かっとるとこってめっちゃ書けるやつって、
うんうん、
で基本結果しか分かってないわけよ、
うん、でそこを自分でつなげるわけで
しょ。自分のそう過程を自分でつなげれるし、
うん、
分からんとこは結構やりたい放題できるから、
うんうん、
でもそこは分からんわけじゃん。あった可能性があるわけ、
ね、うん、答えないからね。
そうだからあの真田丸とかでも、
うん、
真田信繁と、
うん、
ちゃちゃっていう、
はい、
あの浅井長政の娘で、
ああもちろん知らんけどね。
そうか、あの浅井長政とお市っていう信長の妹が、うん、
知ってる。お市知ってる。
そうお市、そうあバサラに出てくる。
お市ぐらい知ってるよ俺なめやがってい
や浅井長政も出てくるよバサラ。
え
多分
出てきたかな。
出てくると思う。
何色の波動出す。
いや青だと思う。
え伊達政宗以外で青いの。
うん浅井長政、いや青じゃないんかな、戦国無双か。青
全然知らんわ。
まあ、とりあえず
まあ、おいちは知ってるよ俺。
そうおいちと浅井長政の娘で、
うん、
長女で、
うん、
で浅井長政っていうのは信長と同盟組むんだけど結局裏切って姉川の戦いっていうところで殺されんねん。
あら
そう。
なんでや。
裏切ったからね。で戦に負けたから。
ああかわいそうに。
でその姉川の小谷城っていうところなんだけど、
ほう
その小谷城攻めを全面的にやったのが秀吉なんだよ。
へえ。
だから秀吉にお父さんを殺されてんだろ。
はいはい。チャチャはね。
チャチャは、
うん、
でその後お市は柴田勝家っていう織田家の家臣と
知ってるわ柴田勝家知ってるよ
柴田勝家と結婚するんだけど、
うん、
こいつも賤ヶ岳の戦いっていう戦で秀吉に負けて、
うん、
そこでお市とあの柴田勝家は死ぬんだ
よ。
だから秀吉に殺されてんの、ね、お父さんとお母さん、うん、お父さんに関しては2人も。
あ
なのにチャチャは秀吉の側室になってて、
うん、なんで
淀君って言うんだけど。
淀君知ってるぞ。
知ってる。
え知ってる。えちゃちゃ淀君。
ちゃちゃ淀君。
えああそう。
うん。なんか住んどった場所が
淀川でしょ。
淀なんちゃらみたいなんで、うん、淀君って言われて
る。うん、まあ、知ってるよ
名前は。
で
そのちゃちゃと、
うん、
信繁源次郎が、
うん、
その直接関わったみたいな、
うん、
あの資料みたいなのは一個もないわけよ。
はいはいはい。
でも信繁も秀吉の馬回りとしておった、
うん、
でチャチャも秀吉の側室、
うん、
でしかもこの二人めっちゃ因縁あって、
はい、
最後の大阪夏の陣で、
うん、
あのどっちも一緒に死ぬのよ。
あら
だからまあ絶対面識あるし、
うん、
絶対そんな喋ってるやん、
うん、
でなんか変な縁みたいなのあるじゃん。
まあまあ
そこは何の記録
も。バイト先一緒みたいなもんでしょ。
バイト先って
バイト先一緒みたいなもんでしょ。
じゃあ会社でいいやろ。
仲良くなるよね。
大企業や。
それ仲良くなるよね。バイト先一緒やった。
バイト先って。
馬先が一緒なん
ですよ。ものすごい下まで下ろしてき
た。俺今初めて馬先って言ったわ。言ってなかった今まで。
いや馬先も言わんな確かに。
言わんね。
言わんわ。
こういう時に出るんや。
確かにな。
馬先が一緒なんですよ。
馬先がそう一緒。馬先ちゃうけどな。
一緒ってこと、
ね。会社がね。
うん一緒ってことね。
うん、そうほんですごい。そう数奇な運命を歩んだ2人なんだけど、
うん、
何の資料もない会話したみたいなどういう間柄みたいな資料ないけど、でもやっぱめっちゃ親密に描かれてんのよ。
まあ言う
ドラマの中では
だってそんなん普通には行かれへんでしょ。だって
そう
店長の彼女みたいなことでしょ。
まあそうやな。もう社長でいいけどな、うん、絶対
店長の彼女
社長の愛人でいいけどね。
それ一バイト組んでは無理よねそれは。
まあでも秀吉が多分めっちゃ気に入ってたやろ
う
から、
うん、
あの源次郎のことも、うん、チャチャのことも、
うん、 はいはい、
だから結局秀吉の子供を産むのはちゃちゃやからね、淀君やから、秀頼、
あ
秀頼も、うん、死んじゃった鶴松も、
うん、
だからあったやろうって絶対そら、うん、同じ大阪城おったや
ろ、そらだってあるよ、
そうだからそこを
テラスハウスやんもう見知らぬ男女が
なんでお前下ろしてくるのすごい
一つやれなくしたいや分かりやすくね、テラスハウス状態やもんね、それは
どこがやねんお前、どこがテラスハウスやねん、
まるでテラスハウス、
身分全然ちゃうっちゅうねだからあの辺の関係性のだからチャチャの描き方がめちゃくちゃ新しかった、
うん、
真田丸は、
うーん、
基本悪者にされんのよ淀君って、あ、そう、そのよく言われてんのが大阪冬の陣、うん、あの豊臣家が滅亡させられた戦いね、
うん、
徳川家と戦って、はい、でそこで最後に秀頼が出陣してくれたら、
うん、
兵の士気も上がってとか、あと徳川方についとった豊臣の求心がもしかしたらこっちに寝返ってくるかもしれないみたいな感じで、うん、はいはいはい、まあこれ続説だけど、
うん、
その真田幸村があの秀頼様を出陣させてくださいみたいな、
うん、はいはい、
言うんだけど、
うん、
淀君がいやダメですみたいな、
なんで
死んだらどうするんですかみたいな、秀頼の身に何かがあったらどうするんですかみたいなんで、
まあお母さんやからね、
そうお母さんやから、うん、止めたみたいな、こういう感じで描かれることが多いんだけど、うん、これがもう全然違くって、
へえ、
だからそもそもめっちゃ親密な中に描かれるの、出会った当初から、
うん、
ってなった時に大阪夏の陣どうやって描くみたいな思ってたけど、
お
すごいな、うまくやってたわ
三谷幸喜が、
三谷幸喜が、
はい、
でやっぱ秀頼も結構その俗説的にはあんまり昔は、
うん、
そのボンクラだと思われてたの、
はいはい、まあ戦争に行かない、
そうそうそうそう、とか、うん、その何の経験もないし、
うん、
でも最近だといやそんなことないみたいな、
ああそう、
だって家康が焦ったのは秀頼がどう考えても優秀そうすぎて、うん、こいつ早く殺しとかんと、
ああなるほどね、
まだ豊臣の家が再興するかもってなって、
うん、
あのむちゃくちゃ言って、
はいはい、
なんか方向寺っていう 金があって、
うん、
そこのなんか書いてる文言がなんか徳川家を呪ってるみたいな言いがかりつけて、
うん、えめっちゃ言いがかりや、
めっちゃ言いがかりやで、なんかその文言みたいなのがあって、
うん、
国家安康みたいな文章と、
うん、
君臣崩落みたいな文章があって、
はいはい
は
い、
この豊臣はつながってんのに、
うん、
国家安康の家と安は、
うん、
あの離れてて、
うん、
これは徳川家を呪うってことやろみたいな、言って
クレーマーやん、
そうクレーマー
あだからバイト先にクレーマーが来た感じなんやかわいそうやな、
で乗っ取られた最後、
うわ最悪やん、
うん、
クレーマーに潰されたんや、
そうとかをやりだしたから
最悪やん、
いや面白かったな、その黙る
50話か、
50話長いわ、
長いな、
でももう最初から最後まで全部面白いで、へ1話からもうおもろいもん、
なんかおもろいとこだけさこうギュッとして送ってくれよ、う
ん、送るって
DVD に焼いて、
違法やろ俺、
面白いとこだけギュッとやって
どうやって焼くねアマゾンプライムだって1話からもう1話が長篠の戦い負けてすぐのとこから始まるんだよ、
うん、じゃあもう
もう武田家がもう滅亡するかどうかみたいなとこから始まるから、
その時点では結構伐採はしてるやん、
まあそうね、だからその真田幸村の話やから、
うん、
そこから始まるよね、
うーん、いやそれええやん、
うん、
有意義な生活してるやん、
うん、めっちゃおもろかったな、
どんぐらいかかんのそれ、
何が
50話見んの、
どんぐらい、でも1週間かかったんか、1週間ぐらいか、
1週間ずっと真田丸、
うん、
はい、
止まらん、
ああそう、
うん、
睡眠不足か、
いや全然
寝てて
寝て寝て、
へえ、よう50話も見れるな、
いや見れたな、
50話も見たドラマないぞ、
うん、やっぱ昔の記憶がちょっと残ってたからな、面白かったっていう、
あそう、その時も見てんのか、
そうそうそうそう、
大河は見たことないね、
結構見てたな、
へえ、50話のドラマ、
うん、
アニメでも50話なんか見たことないな、
あんまないもんな、でその後細木和子見て、
ああ地獄に落ちるわよね、
地獄に落ちるわよ、
相当面白いね、
いや面白いな、
九条の大罪も見てよ、
いや九条の大罪見よう、ちょっと、うん、俺暇やから最近、
ほんまみんなね各々の役者魂がぶつかってた
どれが、
いや九条の大罪見て、ほんまに見てほしいわ、
なんやねん
見てほしいよ俺は。
主演かお前、監督かお
前。ほんま、ほんまふつつかな作品やけど。
やかましや。
そうだな、至らんとこもあるけど、至らんとこもありますけど。それは
いや、細木和子おもろかったな。
うん、なんか、まあでもネットフリックスでああいうのは他別にやってないか。まあ浅草キッ
ド、うん、あの春の愛とかのやつ
も。ああ、そうや、春の愛のやつも見たわ。
あと極悪城とか。
あ、ほんま結構あるわ。
そう、結構ある。
全部見たわ。
極悪城と春の愛見てない
わ。ああそう、うん、まあまあそれで言うと、まあ極悪城の次ぐらいには面白かったと思う。
え、細木家族より面白い極悪城の方が。
極悪城の方が面白いかな。
本当？
うん、
見てないな極悪城。
まあでも、まあまあまあ、あ、じゃあ一番面白いの全裸監督や。
あ、全裸監督見てないわ。
全裸監督が一番面白いわ。泣いたしね俺
全裸監督。
うん、泣いた。
どこで泣くの。
いや、それは分からん。
言わん方がいいか。
それは言わん方がいい。全裸監督泣いたよ。
細木和子良かったな、マジで。
細木和子も良かった。
あんま感想言いたくないな。
うん、
どっちの感想を言っても揚げ足取られるもんな。なん
か、ああ、まあまあまあ、でもどうせこんなん聞いてる人は俺らが何言ったって揚げ足取れないよ。もうもう取り切ったやろこんなんもう取り切られへんやろ。足上げすぎて俺らが俺らがずっと足上げてるから。
いや、超肯定派やな俺。
いや、まあまあ、まあ、かっこよかったよ普通に。
和子
普通に格好はいいよ。
一回も悪いことしてないもんな。
うん、まあ悪いことはしてるけど格好はいいよ悪いことしてないわけないけど。
いや、騙されるやつが悪いからな、あんなもん。どう考えても
足上げるな高く足。
これをさ、
Y 字バランスや。
これをさ、うん、やっぱ格好つけてるみたいに思われるのはきついよな。
いやいや、じゃあ別にもう騙される方が悪いというかね。
結構ガチ、結構というか普通にガチなんだけど俺。
いや、騙される方が悪いのは悪いけど。
悪いやろそら、お前島倉千代子アホなだけやな。
ああ、すっごい足上げるやんもう足上げてばっかりやで。
でもあの安岡なんちゃらみたいな、
ああ重鎮ね、
人は、うん、結構あの人はあのなんか都市伝説とかで名前出てくんのよ。
へえ。
日本の黒幕みたいな感じで、戦後日本のみたいな。
あのイラコ、イラコの親分、
イラコの親分、
うん、
って言ったらまたややこしくなるけど、
イラコの
親分の人がやってた、
うん、アウトレージでは歯を抜かれてた人ね。歯にドリル入れられて。
でも今回見ていろいろ調べて、うん、ガテンがいった、いろいろ。あ、そういうことなんやと思って。なんかね、古代の中国とかの書物にめっちゃ詳しくて、そういうのめっちゃ勉強してる人で。
ああ、その人がね。
そうだから昔のその政治の指導者みたいな人がどういう時にどういう決断をしてたかみたいなのにめっちゃ詳しい人で。あ、
だから政界の。
そうだから、やっぱその歴代の内閣総理大臣とかが、
うん、挨拶し
に、そう、安岡のところにいろいろ話を聞きに行っていたと、う
ん、はいはいはい。
でも晩年あれがどこまでほんまか分からんけどさ、
うん、
ちょっとまあ、うん、何やろうな。まあでもしゃあないんか。
え、
あんなもんか人間の晩年なんか。
誰の。
安岡
の。ああ、まあそんなもんやろ。
でもさ、やっぱあれはさ、いいと思うけどな。
いや、楽しかったと思うよ。
そう、正しいじゃん。
うん、
でだからやっぱああいう人の、
うん、
結局コンプレックスって、
うん、
自分に何て言ったらいい、実体がないというか実学がないというか、うん、自分で何にもやってないわけじゃん、
うんうん、
結局。
そうよ。
なんかその自分のビジネスで財を成したわけじゃないし、
うん、
勉強した成果をまとめてる人
だけだからね。
座学の人なわけじゃん、
あのおじいちゃんはね。
あのおじいちゃん
は、うん、
で自分で座学じゃダメだみたいな、
うん、
学問をまとめた人なの、
うんうん、
活学っていう、
うん、
ってなった時に細木和子みたいなやつが目の前に現れて、
うん、
ああいう話、自分の体験みたいな話されたらさ、それはもうだって活学の体現者みたいなことじゃん、うん、
それは細木和子の家でベロベロなるでしょ。
ベロベロなるよそら、うん、あんなもんやっぱコンプレックスも刺激されたんやろな、
うん、
だからあの娘がアホやん。
ああ、あのおじいちゃんのね、
うん、あの娘が全員逆恨みやから、マジで。
まあまあ逆恨み、うん、 まあまあまあだから、まあ、あのおじいちゃんがその自分のおじいちゃんやったと思った時にそれはどうかなって
。いや俺自分のおじいちゃんでもいいよあれ。
自分のおじいちゃんがボケてね、その大事なお金になりそうな大事なものをボンボンボンボン見たこともないおばさんにあげ出したらどう思うかっていう話。
何してんねんとは言うけど。
それは何してんねんって話でしょ。
でも俺おじいちゃん死んでるから。
ああこれブレんねんな、おじいちゃん死んでるそれブレるからさ、死んでないことでいこうか
おじいちゃん俺生まれる前に死んでるから。
それブレ ブレんねんな。
俺会ったことないから、そのおじいちゃんあんま分からん。
ああそれブレんねんな
だからそのあんまその想像がつかない、そのおじいちゃんが物をあげてるみたいな。
ああそれブレるな、
分からん。おじいちゃん死んでるから
な。ああだからおじいちゃんが死んでなかったとしたら、
うん、
そう、それはね、うん、分かるやんか。
それは分からんわ。
なんでな、
おじいちゃん死んでる
から。それブレんねんなそこブレてくんだよ。
おじいちゃん死んでるからな、喧嘩して死んでるからな。
それブレんのよ死因喧嘩って
マグマで死んでるからね。
いやそうだって。
で母さんに新しい話聞いたけど、うん、ヤクザと喧嘩して勝ってたらしいから。
うわすごすごいや。それなんか昔の空手家とかのエピソードやでで
もなんかボクシングかなんかやっとったっぽいけどな。
あ拳闘ね。
拳闘
拳闘の時代でしょ
昔のね。
拳闘やってたね。
試合やってすぐ酒飲みに行ってた時代ね打ち上げで、うん、絶対危ないのに。
いやでも全然やってたでしょ。剣闘部の人
やってたんだよね。剣闘部の人だったらしいけどな。知らんけど
怖いね。
怖いですよほんま。いやだから
赤コーナーマグマ中本ドッカ
ー。青やったら怒るんかない
やそれ怒るやろ。マグマじゃないよね。
ええマグマじゃねえじゃろうがよ。
ああそうか、うん、怖いな。
青じゃ赤じゃろうが。
何が赤じゃ、もっと赤くせえこんなもん赤じゃないわい、マグマじゃ
こんなジジイだでもジジイになる前に死んでるからな俺のジジイは。49とかで死んでるからな。
若いね、若マグマや。
一番幸せなんちゃうかあいつが。
いやでもみんなに恐れられて生きてきたからね。
マジでのけもんされてたよな、ほんまに。
いやほんまに町の荒くれ者なんじゃない。
うん、なんで捕まってないかが不思議な人だったんです
。ああその血が流れてると思ったら、
うん、めちゃくちゃやだ
もん。いや10円もそうなってもおかしくないからね。
だから俺細木和子の、
うん、
なんでマグマの話になったんだっけ。
え細木和子が地獄に落ちて落ちるってことは一番深いとこやからマグマでしょ。
おいジジイの話や自分のおじいちゃんがそうだったら
ああそうか。
あの細木和子があの病室に行くとことかは俺は相当テンション上がったけどな、
うんうん、
こいつやりよるなっていう、うん、
やってたね。
こいつやりよるなっていう、うん、
役者やで
っていう
あれな、
ほんま葬式とかもね、
うん、役者やよあれは。
いやあれはしびれるで、うん、ほんまに。
なんでアメリカスタイルの喪服やねんって思わんかった。
あの
顔に網かけて、なんでアメリカスタイル
の。なんかでも金持ちあれじゃん。あれアメリカスタイル
の。アメリカじゃない、あれ日本でもやんの。
いや分からん、なんか金持ちあれのイメージ
だけど。あほんま、なんかアメリカの組織のイメージだったけど。
やっぱでも俺生い立ちが貧乏な人の、
うん、
ああいうストーリーは、
うん、
やっぱ俺肯定してまうの
あ
れ。
あ
だってやっぱ振り切ってるもん。正義があるもんやっぱり自分の中に一本で、それを人がどう思うが関係あれへんかなっていう話で。
生い立ちが貧乏ね、
うん、
俺もドラマにしてほしいわ。じゃああ
んなにはやろ。
まああんなにはやけど、うん、でもこの間久しぶりにおかんに会って言われたのが一番しっくりきたな。
何？
あんた貧乏やけどお坊ちゃま育ちではあるからって言われて。
というと？
俺確かに貧乏ではあったけど、うん、かなり甘やかされてはいるから。
それはめっちゃわかるわ。
かなり貧乏っちゃま俺は、
うん、
確かにうち卵の白身捨ててるわと。貧乏やけどね。
それなんなんやろうな。
貧乏やけどお坊ちゃまではあるらしい俺は。すごいしっくりきました。
すごい俺もしっくりくる、
うん、確かに俺は貧乏ちゃまではある。
わかるわかる。
そのいっぱい自分で段ボールで人形作ったり、ね、だから
これどっちも長男やろ。
あ俺長男
実は。
うん
全然長男かないもんな多分。
ああ俺？
いやどっちも。
嘘？俺はもう兄貴やで。 兄貴やで
ないな。いやどっちも長男で、うん、こんなラジオしてないあれがどうじゃあれが
なんの責任感もないラジオ、
クソボケがほんまとか言ってさあいつがアホやねんとか、
まあまあまあ、
いやそんな言いなやが長男やから、
うん、ああそうか、
うん、でそんなやつが一番おもんないからな、
言うだろほんまに
死んだよな、
お坊ちゃまではあるからね俺は、
それしっくりくるな、いや一芝居だからそのほんまにタイミングがタイミングなんだけど、
うん、
ほんまにその真田丸の、
はいはい、
真田昌幸と細木和子がもうめっちゃ重なった、う
ん、あ細木丸ね、
細木丸ってな
重なりすぎたらね、
重な
り、
なんでこんなダサなんの、
重なりすぎたら細木丸だからね、
なんでこんなダサなんの細木丸
細木丸か、
別にあってもおかしくないよな、細木っていう大名が
おかしくないよ、細木丸、
真田丸はあんなかっこいいのよな、
濁点ないのでかいんちゃう、
あ確かにな、
ボソキマルやったらどう、細木丸
やっぱ細木って言ってるの細い木やもん、
細木があかんのかな、
絶対弱い
もん、細木丸やったら細があかんのかな、
いや細木、木
があかんのか、
だってもうその細木やで
カレーだか、
カレーだやで、
カレーだがあかんのか、
真田丸もめっちゃ粋な演出あんのよ、最後ら辺のとこで、
はいはいはい、
で大阪冬の陣の前に
う
その真田幸村が、まあ、だそう真田丸っていう、
う
あの出城を作んのよ大阪城の、
ああはいはいはい、
それがまあ真田丸のあれなんだけど、まあ、本当の真田丸なんだけど、
うん、
でそれもその当時の最新の研究が生かされつって、
うん、
今まで真田丸ってほんまにちっちゃい
出島、
なんかそう出島みたいな、うん、そう砦みたいな感じって言われてたんだけど、うん、そうじゃなくてとんでもなくでかい、
うん、
なんか出城みたいなのを作ってたっていうのが分かって、
もう海の要塞やと、
海、
え海じゃないの、
海じゃない、
出島でしょ、
あ海じゃない、そのごめん、出島ってその城から出てる砦っていう意味で、海じゃないよ全然、
あそう、
そう大阪城の近くに作ってる、お堀はあるけどな、
それ言うてくれんと、
あ丸やから船だと思った、
うん、それ言うてくれんと、
まだその意味もあるんだけどな、
俺軍艦やと思ってたから、
ああでもなんて言ったらいい、その意味もある、あるというかそのドラマの中ではね、
ああ
その真田丸という船が出航しましたみたいな演出はまずある、
ああ
真田家のあの、
それ先言わんと君
でめっちゃでかい出城作って、
うん、
で作った後に、
うん、
隣、まあ、高梨直樹っていう、
うん、
あのさっき真田昌幸が囲碁打つって言ったじゃん、
お
だからずっと真田昌幸に使いとったらもう右腕みたいな、
うん、
だからもう碁打つのも高梨直樹と一緒に、
あ暇つぶし相手みたいな、
暇つぶし
休憩中か、バイトの休憩中みたいな、おったな休憩中、そういう遊び、
休憩中ちゃうわ、
そういう遊び持ってきてくれる人な、
違う戦の始まった時や、
おったおった、トランプ持ってくる人
とか、心落ち着かしとんねん、
おったおった、
高梨直樹はまだ生きてんのよ、
え
そう、
お
うそうそうそう、真田昌幸死んじゃったけど、
お
で真田丸ができて、うん、その一番高い櫓みたいなとこから
う
こう辺り見渡しながら、
うん、
できましたねみたいな、
うん、
名前は何にしますか、
うん、
決まっておるであろう真田丸よって言って、
なすかってことはい、なすか
で
決まってたんですか、
今までと違うオープニングがの始まり方すんなよ、
あ真田丸になって、
そう
あ
真田丸よって言って、
えなすか
なすかってそんなやつ死んでるやろ
決まってたんすか、
結構しょぼい戦で死んでるやろ、
いつ決めたんすかそれ、
何やねんそれ、無能すぎるやろ
決まっておろう、
そんなやつと5打てるかお前、
決まっておろうって言われたらそれびっくり、えなんすか、
あらそこもかっこよかったな、
へえなんすかのシーンだ、
なんすかのシーンないよ、
あないんや、
ないやろそんな野暮なシーン、
あそうなん
で真田昌幸と細木和が被るなって言ってんの
あ細木丸になるとかね、
細木丸のせいで言ってんのこれ、この話に
これこんな虫おった、なんか急にめっちゃ虫の声せえへん、
ほらまあ
み
み暗くなってからね、
うん、
で真田昌幸は、
うん、
真田家を残すために、
うん、
いろんな調略したりとか嘘ついたりとかしまくって、
うん、
残した英雄だとされてるわけよやっぱ、
はいはいはい、
真田昌幸は、
うん、
一方細木和子、
うん、
いや細木和子だって、
うん、
原点見てっていう、
うん、
一緒やん、
うん、まあまあ、まあ、
真田家もちっちゃい国衆で、
うん、
どこの大名について生き残るか、もう生き残るのに必死、
うん、
細木和子だって、
うん、
生き残るのに必死だったわけですよ、まあ、あんだけ貧乏だったんやから、
うん、
で騙され騙され、
うん、
でそれで学習してああなっていったわけじゃん、
うん、
一緒やん。
うん、だから
一方が英雄、一方が詐欺師。
まあだからその単純に細木和子がテレビ出てた時に嫌われてたっていうのがあるんですよ。
あるな。
多分真田幸村も真田丸も別にテレビもしあって出ててあんな感じやったら多分嫌われてはいたと思う。
テレビ出られへんよあんな人。
テレビがあって
喋られへんねんから
。あんな感じで人にケンケンケンケン言うような人やったら多分嫌われてはいたと思う。
でもな、やっぱあいつおもろいで細木和子。
いや面白いよ
それ。な、今昔の動画ちょっとあるけど、
うん、面白いよ。
あいつおもろいやろ。
レイザーラモンですとかめっちゃ面白いもん。
まああれもおもろいんだけど、うん、普通にめっちゃ負けゲーできるから。
うん、そうそうそうそう。
な、
可愛らしい。
そうやね。
可愛らしいとこあるけどね。でももうそのまあまあまあ。
いや、やっぱ人間味があるのよ。
うん。
人間味とやっぱな出るよな。
うん。
あの貫禄がね。そうそうそう。出るよ貫禄、うん。あんな人生送ってたら。うん、
でももうだいぶおばあちゃんやったわけでしょ。もう俺らが見てた時でも60後半とかやろ。
うん、なんかな。
あれはびっくりしたけどな。もっと若い思ってたけど。
うん。
いやー、ならなあかんねやっぱ。
いや、ほんまそうよ。
人を地獄に落とすようなね。
うん。
人にならなあかん。
いや、ほんまそうですよ。うん。
なんでやねん。
え？
なんでやねん。
俺は結構ほんまにそう思ったけどな。
落とさなあかんのか。
うん。綺麗事なしやでって思ったけどな。
落とすか。
落とすよ。1938年生まれ。
うん、
すごいよね。
ああ、細木和子。
うん、1938年。
びっくりした、びっくりした。
9年か分からんけど。
いやいや、ほんまに。え、そんな戦後の話なんや。
そうなんや、と思って。
戦争体験してたんやと思ったもん。うん、その時、昔見てた時何にも思ってなかったけどな、そんな。
でもお父さんヤクザなの。
うん、ほんまは、みたいな話でしょ。ね、ほんまはだって、お店も売春宿みたいな。
うん。
やったとは、なんか見たけどね、ネットの記事で。あの、おでん屋さんじゃなくて。
うん。なんかおでんもやりつつみたいな感じらしいけどな。
うんうん、普通にあっこで待ち合わせしてみたいな。デリヘルの層みたいな感じやろね、たぶん。
うん。なあ、待ち合わせの場所なんかあれが。
みたいな話では
あったけど。あ、じゃあ合ってんのか、あの描写で。
うん。
なんか女の人が来てさ、男の人連れていくみたいな。
ああ。
あ、それ合ってんのか。
そうそう。
外から女が来てみたいな感じで。
そうそうそう。
なるほどね。あ、じゃあ合ってんのか、その描写で。
うん。それはあれは売春宿やったみたいな。
うん。まあそうでもしないとね、食っていけないですよ。うん、あのおかんもすごいよな。
すごいと思う。
ずっとあの店やって
る。うん。まあすごいね。
いやー、いいな、あれな。やっぱあの大芝居のとこほんま好きやわ、俺。
あの大げさなね。
うん、戦やもん。あんなやりたいな。
大芝居。うん、いやいや、キングオブコント出ようよ。
人騙して。
キングオブコント出ようよ。大芝居しようよ。
人騙す。
うん。
ドーパミンがドパドパ出る。
なあ。あれ？
大芝居やりたいな。
麻雀したいってこと？
なんで。
あれ？麻雀したいんか？さては。いいね。しようや。
いや、俺麻雀やりたいっていう心はあるけど。
ああ、しようや。
うん、やらない。
え？麻雀人騙すぞ。まあ怒られるけどね。そんな声に出して騙したりしたら。まあ怒られるけど。
いやー、おもろかったな。
原山が声に出して騙すタイプやからな。
うん、
最悪やあいつは。許され。
いいな。いや、ほんま、ああならなあかんね
ん。いやいや、ええやん。ネットフリックスでドラマ作ってもらおうよ。
マグママ。俺のなんか1ミリも面白くない
よ。マグママルや。作ってもらおう。
俺の丸は何やねん。
マグママル作ってもらおう、それは。
いや、じいちゃん船乗ってたけどな。
そうそう。ああ、いいやん。いいやん。
いやー、おもろかったな。ちょ、九条の滞在見よう、俺。
いや、ほんま見たって。
見たって
ほんま見たって。ほんま、ふつつかな作品やからな。
九条の滞在の話の時だけ。
うん、至らない点もあるけど。そこは目つぶったって。
お前怒られるやろ、普通に。
他人やで。
怒られるやろ。
俺が？
うん。
誰に？
誰にって誰に？
誰に？もう見たってや。
ほんましょうもない話のメモしかないんだろ。
ああそう、
全然もう温度が、
ああ
もうでも終わりますよ。
じゃあ最後にちょっとこの間朝の4時ぐらい、
うん、
あの夜勤しててね、うん、朝の4時ぐらいにさガーってスケボー乗った人がバーって来て、うん、また別の方からガーってスケボー乗った人たちが集まってきたんやけどさ、うん、でももう集団でスケボーしてんねんけど、
うん、
早起きしてまですることかな。
やっぱ人おらん時間じゃないと無理なん
だ。朝の4時よ。
知らんけど。
だってこの人たちでさ、
ボケほんま。
このために前の日早く寝たわけでしょ。
うん、かもな。
明日の朝4時からスケボーするから。遅くまで起きてスケボーしたら。そっちの方がいいイメージある
よ。それなんじゃない。
え？
オールストーンじゃない。
オールでってこと？
じゃない、分からんけど。
そんな徹夜してまですることかな。
どないやねんお前。
スケボーって徹夜してまです
ることかな。お前が夜遅くまでやれ
って。いやいや夜遅くまではいいけど、朝日登ったら帰りや、うん、スケボーなんて。
で最後の一声だったもんね。
なんか不思議やったな。何が楽しいんやろ。
なるほどね。
で電車乗って帰るわけでしょ。変やで。電車乗って帰ってんの。みんなで駅の方にガーってスケボーこいでたから。
スケボーで帰るんじゃない。
いや多分電車で帰るんじゃない。
スケボーで帰るやな。スケボーで帰れんか。
いや、そうそう。いや、だから
スケボーどこ通ったらいいか分からんもん。
そう、そのスケボーでさ、スケボーで帰られへんとこまで行くなよって思うし。みんなで駅の時間始発のあったからか知らんけど
来たんか。
もうこれ聞いててね、今スケボー乗ってる人がおったらすぐ降りて、すぐ降りてください。危ない、危ないので。
おらんです。
おらんです。
もう終わるで。
もう若すぎた俺、もう今日何も食うてない。
そっしょ、もう腹立つわ。
なんか腹立ってるし。かゆ。いや、ほんまもう、あの、うちで撮ってええでっていう人がおったら、レターしてほしいわ。
おるわけないやろ。
ほんま、かゆいね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。